こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは大動脈瘤。名古屋ハートセンター院長の大川康秀先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
あの大動脈瘤が見つかった場合なんですが、はい、こう手術に至らない人たちはどんな治療をしていくんでしょうか。はい、
動脈が膨らんでくる原因っていうのはその動脈の壁が弱くなったと同時に、はい、そこに血圧がかかって膨らんでくるわけですね。だからまず基本は血圧を下げるということになるわけですね。
はい、
でまあ、今は140以上高血圧というふうになってますけれども、120から140の間は正常高血圧っていうふうに呼ぶんですね。
はい、
だからもう120以下っていうのがまあいい血圧っていうことになりますので、はい、まあ、120以下、まあ、できたらもっと低ければ低いほどいいということになります。
そうなんですか。
はい、
ということは血圧を下げる治療をする
ということ ですか。そうですね、はい、これはもう絶対必要な治療になりますね。はい、でまあ血圧を下げる高圧剤ですね、うん、いろんな薬あるんですけども、はい、その中に ACE 阻害剤、アンギオテンシンっていう体の中に酵素があるんですけども、はい、そのアンギオテンシンを変換する酵素、それを阻害することによって血圧を下げるという薬があるんですね。うん、でその薬を飲んでる人と飲んでない人じゃ、飲んでた方が破裂の確率が少なくなったっていう報告もありますの で、
そうですか。
同じ血圧下げるならそういう薬を飲んだ方がちょっとは得かなという感じですね。ただやはりそれでも大きくは絶対になってくるんですね。小さくなることは絶対ない。
あ、そうなんですか。はい、1回できちゃうと
できちゃうとですね。だから1年に1回、あるいはある程度大きくなっちゃえば半年に1回、
はい、
CT とかエコーとかそういうので、まあ、経過観察をして、まあ、5センチ以内は様子を見る、5センチ以上になったら、まあ、条件によっては手術を考える。でまた原因としてコレステロールとか脂質ですね、はい、まあ、動脈硬化が原因ですから、そういったものも並行して管理を行う。まあ、血糖値も当然のことながら、そういうリスクファクターといいますか、動脈硬化の悪くするような因子はコントロールするということが必要ですね。うん、
でその手術なんですか、はい、どんな手術なんですか。
あの基本的にはですね、膨らんだところを取っちゃって、はい、正常なところと正常なところを人工の血管でつないじゃうっていうのが基本的な手術になりますね。であと最近の方法なんですけれども、うん、切るんじゃなくて、はい、太もものとこの血管からですね、内側から折りたたんだ血管を入れててですね、
はい、
動脈瘤を越えた正常なところでポンと広げて、はい、血管の中を内張りするっていう、まあ、ステントグラフトって呼んでますけれども、はい、そういった治療が、まあ、最近だいぶ行われているようになってますね。
そうなんですか。
形状記憶合金の針によって内側から止めようということですね。
はい、うん、
でそうしますと、こっち側の上の方と末梢の方とそういうので止めちゃうと、血液はその血管の中を通って外には行きませんので、はい、まあ、破裂を予防するということですね。
なるほど。
だから従来の方法に比べると、これお腹が切りませんから、まあ、かなり回復は早いと言いますか、簡単に言ったら次の日歩けますよというような形になるわけですね。
なるほど。
はい、ただですね、これもやっぱりいいことばっかりじゃなくて、内側から入れますから人工の血管の壁もやっぱりちょっと薄いんですね。
は
い、でまたちょっと弱いわけですね。でこれがだからまだ20年持つのか30年持つのか、そういうことがまだ長期のことが分かってませんので、はい、ある程度若い人はやっぱり手術して確実に治した方がいいし、ただ年齢がいってくるといろんな病気持ってます。例えば肺気腫があって、はい、麻酔かけるとちょっとっていうような人には、こういうステントグラフトは非常に有効な方法だと思いますので、
はい、
まあ患者さんが受ける治療の選択が広がったっていうふうには言えるかと思いますけれども。
で先生、その手術をしてしまえば、はい、その周りにあったコブは破裂することはなくなるということですか。
そうなんですね。外科的に手術して血管を縫っちゃえば、これはもう確実に治るんですけど、はい、カテーテルで貼り付ける場合ですね、その動脈瘤の中からも小さな枝っていっぱい出てるんですね。そういった枝はもうそのままなってるんです。だからそれがうまくいくと血の塊で塞がってくれるんですけど、時にはその通通のままが通通のままになっててですね、
はい、
内側から人工の血管ステントグラフトで貼り付けたにもかかわらず、やっぱり動脈瘤が大きくなってきて、でやっぱりまた手術しないかんという人も中にはおられます。
あ、そうなんですか。
はいはい、だからまあステントグラフトっていうのも非常にいい方法なんですけど、それで全てが解決するというわけじゃなくて、やっぱりまあ一番 基本的には外科的な手術で、うん、それに付加的なもう一つの選択肢としてステントグラフトがあるというふうに考えていただいた方がいいかなと思いますね。
なるほどね。
あとはですね、はい、大動脈瘤そのっていうのが、動脈硬化で起こってきますので、はい、動脈硬化っていうのは何もここだけに起こるわけじゃなくて、うん、全身の系統的な動脈の病気ですので、血圧とか、コレステロールとかそういうのをコントロールしないと心筋梗塞とか脳梗塞とか、うん、そういった病気の方を心配しなきゃいけないというのも同時にありますね。
で、こういう人は検査を受けた方がいいよっていうなんかその特徴的な人っていますか？
大動脈瘤、解離というのは突然起こりますのでこれはもう仕方がないんですけど、ね、普通の動脈瘤はやっぱり動脈硬化で起こってくるわけですね。動脈硬化で起こってくるということはそういう動脈硬化の危険因子をいっぱい持ってる人ですね、はい、一つは血圧の高い
人、血圧高い人、
一つはコレステロールとか中性脂肪とかそういう脂質のおかしい人、
はい、
それから糖尿病の人、
こうい
う3つの危険因子を持ってる人は調べてみる価値はあるかなっていうことですね。逆にですね、だから腹部大動脈瘤の人をですね、心臓の血管調べてみると 50% から 60% の人は冠動脈に狭窄があるんですね。だからやはり同じ動脈の系統的な病気なんで、
はい、
腹部動脈瘤のある人は心臓や脳の血管が悪いし、心臓や脳の血管の悪い人は腹部動脈瘤の可能性も高いというふうに言えると思いますね。例えばですけど、閉塞性動脈硬化症と言いまして、足の血管が詰まっててですね、例えば 100m 歩くと足が痛くなる、そういうような方おられるんですけれども、そういった方ずっと調べてきますとね、3年から5年ぐらい経過見るとですね、皆さん足を切らないか、切断しないかのことをすごい心配されるんです、ね。血管が詰まって足が腐っちゃう、で実際ね、切断になる人って 2% ぐらいしかいないんです、でそれに比べて死んじゃう人が 20% ぐらい。
あら、
だから足の心配するよりちょっと命を心配せえっていう、だからいろんなそういう動脈硬化の他の もっと大事な病気の危険性の方を心配した方がいいですよっていうことなんですね。
わかりました、はい、ではこの続きはまた明日伺います。名古屋ハートセンター院長の大川康秀先生でした。